おはようございます。よくいらっしゃいました。今日も黙示録の公開を続けていきたいと思います。牧師になって35年経ちますけど、意外にベテランなんですね、私ね。だいたい35年ってすごいベテランなんですけどね。牧師はね、50年60年ある人がザラにいるんで、35年ぐらいじゃ大したことないんですけど、でもまあ35年間、まあこの講談でお話をさせていただいて、初めてね、黙示録の話を、まあ、あの前の方 の7つの教会の話とかは時々知ってましたけども、その後半の特に週末の予言のところは、初めて今回まあチャレンジをしてお話をしているわけで、まあ、相当まあ、私自身にとってもこれはまあチャレンジングなことでもありますし、また聞く方もですね、毎週週末の怖い話を聞かされるっていうのはですね、なかなか大変なことじゃないかと思うんですけども、まあ、でもまあ、こうやってこう連続してねお話しすることで、少しずつやっぱり皆さんにとっても黙示録がこうすごい全然よくわからん遠くの書物じゃなくて、少しずつこう身近になってきてくださっていればいいかなと、そんな思いで話をしておりますけれども、今日は14章ですね。もうだいぶ佳境に入ってまいりました。週末の借り入れというテーマでお話をしてまいりますけれども、今日の14章を読む前にですね、先週お話をした13章を少し振り返っておきたいと思うんですね。この14章は、まあ、13章、まあ、さらに言えばその前の12章のお話と、まあ、続いております。で、先週お話をした13章ではですね、サタンが、まあ、最後のあがきというか、まあ、最後の、その働きといいますかね、仕業というか、それをこの週末に、まあ、直接人間に向かって起こすという、そういうお話をしたんですね。サタンは今も働いておりますけれども、今はどっちかっていうと、惑わしてるんですね。私たちをはっきり、その神様なんていない、神様なんて信じてもろくなことはない、信仰を捨てろ、さもなくばみたいなことはしないわけですね。まあいるかもしれんけど、別にいいじゃない、いなくてもみたいな、そんな教会なんか行かんでも死にはせんしみたいなね、まあ、そうやってこう囁いてるわけですね。でも週末になりますと、サタンもそうはしてられなくなるんです。週末っていうのはサタンの働きも終わるということなので、その最後の最後にですね、まあ変な言葉ですけど、一花咲かせようとするわけですよ。で、それがこの13章に描かれてるんですね。で、サタンは直接、サタン自身が直接働くんじゃなくて、2匹の獣と言われている、まあ、ものをこの地上に送り出して、この2匹の獣によって人類をですね、支配しようとするわけです。最初の獣っていうのが海の中から上がってくる獣と言われているんですけども、もうその様子はサタンそのものですけども、さらに迅速である、豹のようで、また熊のようでもあり、また獅子のようでもあると言われているんですね。スピードがあって、また強靭で、さらにこう獰猛であると。で、この一匹目の獣は世界を支配するんですね。で、彼はもう あからさまに神を冒涜する、まあ、ここがその今のサタンの働きと違うんですね。今サタンはあからさまに神を冒涜しませんから、でも、もうこの終末期にはあからさまに神を冒涜し、そして、自分を礼拝させようとするんですね。創造主である神ではなく自分を礼拝する、まあ、さらに言えばサタンを礼拝させようとするわけです。で、この一匹目の獣っていうのは世界中を支配するんですけども、まあ、そういう意味からすると、まあ、ある特定の個人というよりも、まあ、先週もお話しましたけども、それこそ組織とかネットワークとか、 で、まあ、恐ろしいことに今世界人口ね 50% がですね、インターネットあるいはスマートフォンを使っている、まあ、逆に言えばそれに支配されてるんですね。もう世界中がさらに言うとその公共の機関とかそういうものは全てコンピューターインターネットにつながっているので、まあ、そういう映画がたくさんありますけどね。その核兵器だとかインフラだとかそういうものが、まあ、悪いやつに支配されるともう一瞬で世界中が麻痺してしまうというようなことがもうすでに現実に起ころうとしている、まあ、だからその一匹もの獣っていうのはなんかそういうものをなんとなく私は感じるんですけども、で2匹目の獣、地の中から登ってくる獣はですね、これは偽預言者のように、まあ、子羊のような角を持っていると書いてあるんですけども、まるで、まあ、イエス・キリストであるかのような姿をしながら、しかし実はこの獣は一匹もの獣を拝ませるんですね。で世界中に像を作らせる、獣の像を作らせて、でこれを拝まなければそこで殺すって書いてあるんです。要するにサタンを礼拝するか否かっていうことを全ての世界の人々に、まあ、強要するわけですね。でもしそれを拒めばそこで命を失ってしまう、まあ、まさに江戸時代の不明みたいなことがですね、こう世界中で起こってくる。それだけではなくて、右手か額に刻印をすると、でその数字がね666だって書いてあるんですけども、この刻印がなければ売ることも買うこともできなくなる。この刻印がないと、まあ、要するに買い物ができなくなるんですね。そうやってその、まあ、要するにこれは創造主に従うかサタンに従うかっていうことをそれぞれに選ばせるわけですよ。でそのまあ、一匹目の獣の支配を恐れてですね、それこそ目先の食べ物や必要なものを求めて刻印を押されてしまう、まあでも刻印を押されることでその私はサタンに従いますって告白し必要なものを手に入れられる。でもいや私はサタンに従いませんと言えばそういう刻印を押してもらえないから買い物もできないと。でこんな話あるわけないと思っていたら、先週お話しましたけども、もうすでに去年ぐらいからですね、アメリカの企業でこの右手に小さな1センチぐらいのシャーペンの芯みたいなものを埋め込んでですね、でこれを埋め込んでやる人はパソコンを使ったりドアを開けたり、あるいは自動販売機で買い物したりすることができる。あるいはスウェーデンでも乗り物でそれをそういうチップを入れて乗車券を払ったりする、そういう実験が行われていると。まさにこれ聖書に書いてある通りのことがですね起こってるんですね、っていう話をしたんです。だから週末は、神様を信じるかそうでないかということをそれぞれがもうはっきりさせなければならなくなるということです。今はどうかというとはっきりさせてないんですね。しなくてもいいというか、例えば日本人は宗教が大好きですし、でも次に信じたいものは何かってというアンケートをすると第1位はキリスト教なんですよ。不思議なことに。じゃあもっと教会ぐらいじゃんと思うんですけどね。キリスト教をリスペクトしてるんですね、今の言い方をすると。ああキリスト教はちゃんとしてると。だけど教会なんか行かなくても、まあ、必要に応じていろんな神様を選べばいいみたいなんですね。そういう状態だから白黒はっきりしてないんですけども、でも週末になったらですね白黒はっきりしなきゃいけないっていうのが先週の話で、いよいよ今日はその続きの14章ですね。で14章にはですね3つのお話が出てくるんです。今の13章の話の続きでもあるんですけども、その3つのお話を、まあ、3つに区切って読みながら説明していきたいと思います。まず14章の1節から5節まででありますが、また私が見ていると、見よ子羊がシオンの山に立っており、子羊とともに14万4千人の者たちがいて、その額には子羊の名と子羊の父の名とが記されていた。私は大水のとどろくような音、また激しい雷のような音が天から響くのを聞いた。 私が聞いたその音は琴を弾く者たちが盾琴を弾いているようであった。彼らは玉座の前、また4つの生き物と長老たちの前で新しい歌の類を歌った。この歌は地上から贖われた14万4千人の者たちの他は覚えることができなかった。彼らは女に触れて身を怪我したことのないものである。彼らは童貞だからである。この者たちは子羊の行くところへはどこへでも従っていく。この者たちは神と子羊に捧げられる初穂として人々の中から贖われた者たちで、その口には偽りがなく咎められるところのない者たちである。この光景は実は、7章にですね、同じようなあの光景が描かれておりました。14万4千の、まあ、そこはイスラエルのコラと書いてあるんですけれども、人たちが天国にいてですね、で神様に仕えていると。でこの人たちは今読んで分かるように、まあ、神その額に子羊の名と子羊の父の名が、まあ、イエス様とその父なる神の皆が刻印されてるんですね。その666じゃない、イエス・キリストの名が刻印されて、まあ、十字架が刻印されているかどうか分かりませんが、で彼らはその、まあ、地上から贖われた者たちだって書いてあるんですね。地上から贖われた者たちで、おそらくこれはこの終末期に、先ほどお話をしたこの獣に象徴されるこのサタンによって、まあ、迫害されたというか、まあ、殉教した人たちのことを多分表しているだろうと思うんです。で、まあ、あの彼らは、そこでこの彼らしか知ることのない賛美を歌ってるんですね。盾ごとをかき鳴らしながら、でもそれがその雷のようなものすごい音で、賛美してると。まあ、地上での苦しみから解放されて、そしてこの信じていた子羊の前に立つことができた喜びでもって多分賛美しているんだと思いますけれども、だからこの地上でのその迫害と同時にそこからまあ死をもって救われた人たちが天上で神様を褒めたたえているっていう、まあそういう姿だと思うんです。で彼らはこのことについてですね、彼らは童貞であったと、身を汚したことのないものであると書いてあるんですけども、これは要するにこれは宗教的に無垢であるということなんですね。つまり創造主以外の神々に仕えていない、そういう神々に従っていないという意味で、純粋な信仰を持っているということで、まあ、そういう表現になっているわけです。純粋な信仰であったがゆえに地上で迫害され獣に逆らったがために命を落として天国に行ってるわけですね。でそういう姿がこう描かれて、でそうこの黙示録って、まあ、今までも見てきたようにこう突然こう場面転換が、ね、あるんですね。あの時々そういう映画ありますよね。突然なんか場面が現代になったり過去になったりしてようわからんなみたいなのあるんですけども、まあ、その黙示録もそういうところがあるんですが、まあ、一旦その天上の様子が描かれて、そしてその次いきます。次6節からちょっと長い13節までですけども、私はまた別の天使が空高く飛ぶのを見た。この天使は地上に住む人々、あらゆる国民、種族、言葉の違う民、民族に告げ知らせるために永遠の福音を携えてきて大声で言った。神を恐れその栄光を称えなさい。神の裁きの時が来たからである。天と地、海と水の源を創造した方を礼拝しなさい。また別の第二の天使が続いてきてこう言った。倒れた大バビロンが倒れた。怒りを招くみだらな行いのブドウ酒を諸国の民に飲ませたこの都が。また別の第三の天使も続いてきて大声でこう言った。誰でも獣とその像を拝み、額や手にこの獣の刻印を受ける者があれば、その者自身も神の怒りの杯に混ぜ物なしに注がれた神の怒りのブドウ酒を飲むことになり、また聖なる天使たちとその子羊の前で火と硫黄で苦しめられることになる。その苦しみの煙はいよいよ限りなく立ち上り、 獣とその像を拝む者たち、また誰でも獣の名を刻印を受ける者たちは昼も夜も安らぐことはない。ここに神の掟を守り、イエスに対する信仰を守り続ける聖なる者たちの忍耐が必要である。また私は天からこう告げる声を聞いた。書き記せ、今からのち主に結ばれて死ぬ人は幸いであると。霊も言う、しかり彼らは牢獄から解かれて安らぎを得る、その行いが報われるからである。まあ、ここはもう完全にその前章13章とのつながりなんですけれども、まあ、天使が現れて、まあ、黙示録にでは大切な役目をする天使がたくさん出てまいりますけれども、この14章には数人の天使が現れて、まず最初の天使はですね、まあ、宣言をするんですね。世界中の人たちに対して、神を恐れその栄光を称えなさい、神の裁きの時が来たと。いよいよその裁きの時が来た。天と地と海と水の源を創造した方を創造しなさい、創造主を礼拝しなさいと、はっきりここで宣言するんですね。いよいよ裁きの時が来ましたよ、あなたは創造主を礼拝しますか、そうではありませんか。そのことがここではっきりする時が来ましたよということを宣言するんですね。そして次の天使はこう言うんですね。倒れた大バビロンが倒れた、怒りを招くみだらな行いの葡萄酒を諸国のために飲ませたこの都が。これ大バビロンっていきなり出てくるんでちょっと分かりにくいんですけども、これはおそらく前の13章で描かれている獣ですね、最初の獣のことです。で、まあ、バビロンというのは皆さんも、まあ、ご存知だと思います。旧約聖書に出てくるペルシャ、まあ、今の、イラン、イラクのあたりを中心とした世界的な大きな国であったんですけども、非常に残虐な国であったと知られてるんですね。もちろんバビロンによって南ユダ王国は滅ぼされますし、世界中の国がこのバビロンの前にひれ伏したんですけども、まあ、あのバビロンのような自分世界を支配する国としてのまあ代名詞としてバビロンという言葉が使われるんですけども、まあこのあの大バビロン、まあ最初の獣が倒れたと。神様がこの最初の獣をまあ倒されるということですよね。で、彼らは怒りを招くみだらな行いの葡萄酒を諸国のために飲ませたと。まあ神の怒りを受けることになるこの要するに創造主を信じることをやめさせる、サタンを下に従わせるように心を惑わしたわけですよね。そうやってこう人々の心を惑わしたあの獣が倒れたと。そしてその次ですね、ここが重要なところですけども、また別の第三の天使が言ったと。誰でも獣とその像を拝み、額や手にこの獣の刻印を受ける者があれば、その者自身も神の怒りの杯を混ぜ物なしに注がれた神の怒りの葡萄酒を飲むことになる。ちょっと文章が長くて分かりにくいですが、要するにあの刻印を受けた者は神の怒りを受けるっていうんですね。ここであの刻印の意味が全く今度は反対の意味を持つわけ。そもそもこの刻印はサタンに従うことを表明するその証し、印だったんですよね。だからこれがないと買い物に行けない、これがないとコンビニも行けないし乗り物にも乗れないし、多分何も、まあ、経済生活ができなくなってしまうということで、この刻印を受けた人たちですけど、それは創造主なる神を信じないという表明でもある。でこの刻印を受けているということは、あなたは、ね、サタンに従いましたねということをもう動かぬ証拠として身につけてしまっているということですよ。だからこの刻印を受けた者は神の怒りを受けるんです。恐ろしいですね。もう動かぬ証拠ですから、刻印がありますから、神を信じるか 否かということが、この刻印ではっきりする。だサタンは刻印を押すことで、世界の民を支配したように思えたと思いますが、実はそうじゃなかったんですね。結局彼らは神を信じるか否かということを峻別する助けをしたんです。まあ、その辺が彼らの愚かさっちゃ愚かさですけれども、で神の怒りのブドウ酒を飲むことになり、また聖なる天使たちと子羊の前で火と硫黄で苦しめられると、なんかこういうところにその地獄に行ったら火が燃えてるみたいな、そんな感じがします。あくまでもこれは目視ですから、ファンタジーですからね、象徴ですから。まあでもはっきり言えることは、この刻印というね、ことによって私は神を信じるかそうでないかということをもう明確にそこで、自分で表すことになってるわけですね。これがまさに終末の出来事なんです。今はみんな明確じゃないんです、まあ信じてるか信じてないか、まあ、明確であるかどうか、例えば教会に来てるかどうかぐらいということでね、で実際私もたくさんの人に会いましたけど、実は私小さい頃洗礼を受けたんですとか、いや信仰はあるんですで、まあ今教会行ってないですけどみたいな、まあ、態度は明らかにしてない人たくさんいますよね。あるいはまあキリスト、最初に言いましたけどキリスト教は好きだけどねみたいな人もいる。でもまあ今はね、どっちにしたってそんなに普段の生活は変わらないし何も大きな変化はないんだからと思ってるわけですけども、終末になったらそうはいかないんですよ。もう刻印があるかそうでないか、もうこれではっきりする。最初のうちは刻印があることで、まあ売り買いができたりいろいろ経済生活ができて、ああよかったなと思うかもしれない。でも実はそれが動かぬ証拠ですよね。遠山の金さんじゃないけど、この門どころは目に入らぬかと、お前刻印があるじゃないかと、それはサタンに従った証拠だろうと、神の怒りが彼らの上に注がれると。そして最後14節に行く前にですね、これ時々この黙示録に出てくるなんかちょっと励ましの言葉みたいなの出てくるんですね。それは、ここに神の掟を守りイエスに対する信仰を守り続ける聖なる者たちの忍耐が必要である。だから忍耐がいるんだよと、神を信じるという、特にこの、まあ、現代においても神様を信じることはたやすいことじゃないですけども、でも終末においては、まあ、命がけですよね。忍耐という言葉じゃとても表しきれないような、信じるイコール死、でもそれでも信じるかというですね、忍耐というか勇気というかそういうものがいるんだよと。でもこう書いてあるんですね、書き記せ、今からのち主に結ばれて死ぬ人は幸いであると。でも信仰を告白してそこで、命を落としてしまうならばそれは幸いだと。なぜか、彼らは労苦を解かれて安らぎを得るからだ。もう信仰によって迫害を受け戦いをする必要がないと、死が安らぎになるんですね、終末においては。でその人たちがその14万4000人というその天国にいる人たちの姿だと思います。だから信仰を貫いて神のもとに行って、そこで大きな声で賛美をしていると。さあ最後ですけども14節からですが、また私が見ていると見よ、白い雲が現れて人の子のような方がその雲の上に座っており、頭には金の冠をかぶり手には鋭い鎌を持っておられた。すると別の天使が神殿から出てきて雲の上に座っておられる方に向かって大声で叫んだ。鎌を入れて刈り取ってください。刈り入れの時が来ました。地上の穀物は実っています。そこで雲の上に座っておられる方が地上に鎌を投げると地上では刈り入れが行われた。また別の天使が天にある神殿から出てきたが、 この天使も手に鋭い鎌を持っていた。すると祭壇のところから火を司る権威を持つ別の天使が出てきて、鋭い鎌を持つ天使に大声でこう言った。その鋭い鎌を入れて地上のブドウの房を取り入れよ。ブドウの実はすでに熟している。そこでその天使は地に鎌を投げ入れて地上のブドウを取り入れ、これを神の怒りの大きな絞り桶に投げ入れた。絞り桶は都の外で踏まれた。すると血が絞り桶から流れ出て馬の靴輪に届くほどになり、1600スタディオン約320キロにわたって広がった。獣は倒れた。そして刻印のあるものに神の怒りが注がれるっていうこの宣告があった後、いよいよですね、実際のその刈り取りが行われるっていう話なんですね。最初に出てくるのは人の子のような方、もちろんこれはイエス・キリストですけれども、イエス様はそもそも手に鎌など持っておられません。我々のイエス様のイメージは羊飼いのイエス様ですから、羊飼いとして手に杖を持ってらっしゃる。十字架の上では茨の冠をかぶられたイエス様ですが、終末の王として金の冠をかぶり、そして手に鎌を持ってらっしゃる。刈り取りをするためですね。もちろんこの刈り取りっていうのは裁き、審判のことですね。最後の最後にこの審判を下すと。で、天使が鎌を入れて刈り取ってください。刈り入れの時が来ました。地上の穀物は実っていますと。穀物が実っているっていうとなんかいいイメージですよね。いよいよ食べ頃ですから食べてくださいみたいな感じですが、これはむしろですね、もう腐敗し始めているというような、イメージです。もうブドウは腐り始めていると。だからもうこれをこのまま放置するわけにはいきません。で、そう言われてこの人の子のような方イエス様が鎌を地に投げるわけですね。このアダムとエバから始まった人類の歴史がいよいよここで、最後の時を、最後の時のが始まるんですね。最後、刈り入れが始まるわけです。地上における審判がここで始まるわけですね。でこの鎌を、人のこのような方が投げ、さらには別の天使もこの鎌を投げるというのは、そういうことも語られるんですけれども、その鋭い鎌を入れて地上のブドウの房を取り入れよ、ブドウの実はすでに熟していると。そしてこれを投げ入れるとですね、この地上のブドウが刈り取られていくわけです。そしてこの刈り取られたブドウが絞り桶に入れられると。これはブドウ酒をね、作るときにブドウをそこに入れてそこで踏むわけですね。ちょっとこれあまりにもなんかこうイメージするとグロテスクというかね、恐ろしいんですけども、そこから血が流れ出ると。要するにその、刻印をされた、サタンに従うと従ってしまった人たちがみんな集められてですね、その、都の中はエルサレムで神の場所ですけども、神の場所でないところで刈り取られて、裁かれていくと。そしてその血は馬の靴輪ですから、靴輪ってこの口のあたりですから、2メートルぐらいですかの高さ、さらにそれが320キロにわたってその血が広がっていると、おびただしいこの、血がそこで広がっていくっていうような、そういうイメージですけれども、ちょっと最後はね、怖い話なんですが、結局この今日のところまでをね、まとめて考えると、終末というのは、これは最初から何度も言ってますけども、神様が人類に与えられる最後の恵みの時なんですね。最後の救いのチャンスです。今も救いのチャンスですよ。だけども終末は最後の救いのチャンス。 神様はさまざまな災いと呼ばれている戦いであるとか疫病であるとか、いろんな、まあ、異常気象なんかもそうでしょうかね、あるいは天からいろんなもの降ってくるとか、そういうことを通して注意喚起をされるわけですね。もういよいよこの世界が終わるぞと、あれがその七つの封印であったり七つのラッパであるわけですけれども、そういうことをしながら一方で二人の証人を立ててですね、世界中の人たちに、最後の悔い改めのチャンスが来たぞということを語られるんですね。でも同時にサタンも、先週今週の話ですけれども、もう最後の戦いの時ですから、地上の人々を支配すると、そして2匹の獣によって地上の人々を支配して、最終的には刻印を持ってね、その体に、創造主を信じるかサタンを信じるか、創造主に従うかサタンに従うかということをはっきり全ての人類にさせるわけです。でもそれが、その刻印が最終的にはこれは神に従わなかったという証拠になってですね、今日読んだようにその人たちが裁かれていくわけですね。でも一方ではそのサタンに従わなかったことで多くの人は命を落としていくわけですけれども、でもその信仰による死はむしろ彼らにとっては幸いになると、神のもとに行くことのできることですから、まあ確かに死は恐ろしいけれども、むしろそれが幸いになっていくと、まあそういうこの終末のですね、まあ人間たちに襲いかかる大変恐ろしい、まあその出来事ではありますけれども、でもそれは実はですね、振り返ってみると、もう聖書の最初から神様がずっと人類に語ってこられたことではあるんですよ。それこそ申命記にあるように、主に従えば祝福、従わなければ呪いっていうですね、もうその原則ですよね、ずっと。で、旧約聖書の預言者たちもですね、この神の裁きが必ず来るということをずっと語っていたし、またイエス様ご自身も終末には刈り取りがありますよと。それまでは分からない、良い麦と悪い麦は終末になるまでは分からない、でも終末になったらそれがはっきり分けられるとイエス様もおっしゃった。まさにそのことがですね、この、まあ、サタンの働きっていうか、サタンの技によって、全ての人類がこの2つに分けられていくっていうことが起こって、そして最終的にそれはな、ここ大切なことはですね、その自ら選んでるんですね、自らがやっぱりこの創造主を信じるか礼拝するかそうでないかということを選んでるわけです。でも最後はそれは創造主を信じるということは死を選ぶことにはなるかもしれないけれども、でもそうやって自分の意思で選んで、そして神に従わないというその限りだけれども利益を得ようとした人たちはその後神の怒りを受けることになるんだと。だから終末の救いね、これはまあ命がけの救いであるし、また終末の裁きはもっと恐ろしい、死を招くことにはなるんだというですね、まあこれは あくまでも黙示というかね、このずっとお話してますけども、一つの象徴として語られていることですから、まあ、具体的にねどういうことかということは分かりませんけれども、しかし、まあ間違いなく聖書はこの終末の来ることを語っているし、ではなぜ私たちにそれを今教えてくれているかということを考えたいと思うんですよ、ね、なぜこういうことが起こると神様は今の私たちに語ってくださっているのか、ね、それは終末に行く前に判断しておいた方がいいよということだと思うんですよね。これがこっちにするみたいなまあそれはなんかちょっと言い方が柔らかすぎますけども、でもなんかそんな気がするんですね。それは私たちは態度をはっきりしないことが、まるでそれは許されていることに思うかもしれないけども、終末はそれを許してくれなくなるんだろうと、それが全ての人に突きつけられる時なんだということをですね、今日また改めて学ぶわけであります。お祈りいたしましょう。天のお父様、さまざまな形で世の終わり、終末の近いことを私たちは感じております。 しかし一方でそんなものは本当に来るんだろうか。多くの人はあのノアの日のように安穏と暮らしている。でもイエス・キリストが旧約の予言に従って確かにこの地上においでになったように、また人の子は確かにこの世界を終わらせるため、今度は牧者としての杖ではなく鎌を持ってこの地上に向かわれる、そのことを私たちは御言葉を持って知ります。どうぞこの恵みの時と言われている間に私たちはそれぞれの信仰をはっきりさせて、そしてあなたのお迎えを喜んで待つ、またそのあなたから語られている週末の話を一人でも多くの人に少しでも分かってもらい、またあなたに心を向ける人々を起こす、どうぞそのようなあなたのしもべとして私たちを用いてください。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。